今日の山よも山話、ゲストをお迎えしています。愛の駅山の会会長の佐藤さんです。佐藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
9月に入って随分と秋らしくなりましたね。
いい季節になってきました ね、
ねえ、やっぱこうなると山行きたいなっていう気持ちになりますね。いやいやいや、
待望の秋到来ですね。
ねえ、そうです ね、 ね、今年はちょっと夏山登山もできませんでしたから、
梅雨は長かったし、8月はクソ暑いし、コロナはなかなか収まらないし、
本当に
山登りにとってはあまり恵まれた年とは言えなかったですね。は
い、でも規制の緩和もありますし、季節がやはりいいですから、
これからです。
これからですね。まあ、そんな新型コロナ影響しているかどうか分かりませんけれども、佐藤さん、今年の山の事故のお話
ね、最初にね、ちょっと、はい、先日朝日新聞の、はい、その三田阪神版っていうのかな、そのページに昨年の山の遭難事故を兵庫県においてどうだったのかというような記事が載ってたんでね、はい、せっかくいい機会なんでちょっと紹介させてもらおうかな、はい、おそらくご覧になった方も多いと思いますけれども、まず今年はこのコロナ禍の問題で影響で7月8月やっぱり遭難事故は全国的に見ると大幅に減ってるみたいですね。
やっぱりそうなんですね、まあ、山に行く方がまず減ってるっていうのももちろんありますよね。
それとよくその山岳団体なんかが自分の力を100に置いた場合には、まあ、50、60ある程度余裕を持った登山計画を今年は立てなさいみたいなことを呼びかけてましたね。で、そういうことも影響していると思うんですけれども、今年は大幅に減っていると
。減ってると、はい、
そしたら昨年はどうだったのかということなんですけれども、兵庫県で昨年遭難事故を起こした方が168名いらっしゃるそうなんです。
結構多いですよ ね、 すよね。168名というのは
で、ね、100名以上というのが、ね、10年連続兵庫県では続いていると。
ああ、そうなんですか。
あとね、都道府県別に見ると4番目っていうんですよ。
4番目、アルプスがあるこう長野とか岐阜とかではなく、
多いと思いません？
かなり多いですね。そうなると
むちゃくちゃ多いような気がするんですよ。
そんなところに入っている、
ね、本当に長野とか岐阜とかね、
山梨とか、
まあね、山梨とか静岡とか富山とか、と思うんですが、はい、意外と兵庫県が多いと。
あら、
ゴルフ場が多いのは分かってるんですけどね、
ちょっとね、
ゴルフ場は2番目ですけど、はい、山の事故も4番目というようなことでね、
なんか有識自体ですね、はい、
で亡くなった方も14名もいらっしゃる。14人もね、亡くなっているということなんで、まあ、年齢別に見るとね、はい、これはまあ予想通りって予想通りなんですけども、はい、60歳以上の方が91人、
はい、これは遭難事故を起こされた方の中 で、
そうです、168人のうちの91人、はい、ですから半数以上は60以上、私も先日ついに70になってしまいましたけども、
おめでとうございます。
ありがとうございます。めでたいかどうか分かりませんけど、70代が53人ということですから、はい、大体3人に1人は70代のことが方が遭難しているということになりますし、うん、はい、遭難している場所ですね、やっぱり六甲山系が一番多くって、はい、これも91名。
あ、多いですね。
多いですね、うん、から今日この後紹介させてもらうその明神山も入ってますけど、雪庇湖とか、うん、明神とか、
はい、
こういう、そうですね、播磨の方の南部の山ですね、うん、これが64人、はい、ですから3分の1強になるのかな、うん、で北部の氷ノ山なんかの山ありますね、八伏であったり大井ノ山であったり、北部の山が13名、北部が意外と少ない。
これもまた意外な感じですね。
そうですね、
はい、北部の方が、ね、標高も高い山が多いですし、雪庇湖などもね、やっぱり険しい山ですし、
整備なんかも六甲あたりと比べれば、あんまり整備されてるとも思えないんですけれども、それだけ用心されて経験されている方が行かれているのかも分かんない、
かもしれないですね。
六甲山系の方が安易に気軽に行って事故を起こすというのが多いのかも分かんないです ね、
特に六甲山は本当コースもたくさんありますから、ね、危険なコースももちろんありますもんね。
ありますね、
はい、
で原因はやはりね、道迷いっていうのが88人ですから、これ半分ですね、半分強ですね。
そうですか、はい、
あとはあの滑落が27名、はい、転倒が18名、
はい、
それから病気、
まあこれはね、熱中症とかそういったものでしょうね、
病気が13人、はい、それからあと変わったものではね、動物っていうのが12人。
動物
ですから、はい、まあ
熊に会ったとか、
熊に会ったとか、はあ、イノシシに会ったとか、そういう哺乳類もあればですね、蜂に刺されたとか、
そうですね、蛇とか
マムシに噛まれたとか、
なるほど、
まあいろいろありますよね。こういうのが12名ということなんです。
そうなんですね。
で、まあ、その中であのこの記事の中で書かれたのは、はい、こういう事故に遭わないために、仮に事故に遭ったとしてもその大事故につながらないように、その対応策としてっていくつか注意点が書かれたんでですね、はい、まあ、ここをお話ししようと思うんですけども、まず一つはこれは当然なんですよね、登山届はちゃんと出しましょうと、
はい、これはやっぱりでもなかなかアルプスとかに行くときは登山届出すんですけど、関西の山で登山届っていうのは、ね、ま、ボックスもないですしね。
ボックスがある山って本当限られてます。
そうですよね、はい、ほとんどないですもんね。
でね、今は日本山岳ガイド協会あたりがいろいろ作ってるですね、ネットでもって登山計画書を提出すると、コンパスというソフトらしいんですけども、はい、無料でこういうインターネット提出できるようなアプリがあると。
じゃあ登山届を出す箱がない場所でも出せるということなんですね。なるほど。
その情報というものを家族であったり友人であったり、まあ、登録やったことないんで私もこれから勉強しないといけないんですけど、はい、警察であったり、そこにその情報を共有できると、
なるほど、
いうようないい、ね、コンパスというようなね、
はい、
登山届を提出するアプリ、
はい、
こういうものが一つ、それからあとこれは最近私も感じてるんですけれども、はい、道迷いが多いということにつながってくるんですけども、今、まあ、藤本さんも私もそうですけども、この GPS のアプリ、ヤマップが一番代表的ですけども、
ねまあ、ヤマレコだったりいろいろありますけれども、ね、
ありますね、はい、ヤマレコであったり、でそのヤマップであっても最近見守り機能っていうのを必ず出てきますね。
そうですね、今ありますね、はい、
ありますね、ああいうものもやはり活用していくべきだろうなと。
そうですね、
パッと見守り機能が出てくるんですけど、
はい、
私バッテンでいつも消しちゃうんですが、
それは丸にしておいた方がいいですね。
そうですね、はい、それをその家族であったり友人に定期的にその位置情報を
知らせると、
知らせると、そういうふうなところで電波の届かないところであっても OK だと、はい、まあ、そういうふうな機能があるんですね。まあデジタル庁じゃないですけれども、
はい、
やっぱり山登りにもどんどんですね、こういうデジタル化というものを使っていかないといけないなというふうにですね、まあ、その記事を見ながら思ったんですけれども、それとそのためにはね、これもその新聞に書いてあったんですけれども、スマホの予備電池を必ず持っていくようにということが書いてたんですね。
そうですね、特にそのアプリを使うとやっぱり充電がどんどん減っていってしまうというのもありますので、
そうですね、
結構写真も撮ったりね、
するとそうです、
あ、充電なくなってたっていうこと、
私もね、カメラのバッテリー予備電池は持っていくんですけれども、じゃあスマホ持っていってるかというと持っていってないですよね、で帰る頃にはかなり減ってきてるんで、はい、万が一遭難した時には
そうですね、やっぱりないと
捜索隊が、ね、そう
取れないですからね、
ということもあるんでね、はい、これはね、やはり皆さんね、スマホの予備電池を必ず持ち近くね、持っていくということは、これ注意した方がいいんじゃないかなと、
必須ですね、もう持ち物の中のね、
思いますね、はい、これからの時代はやっぱりどんどんデジタル化されていく、大きな事故を未然に防ぐためにも、はい、このようなアプリを有効に活用したり、そのためのスマホの予備電池、
はい、
これも必ず持っていくということを我々注意しないといけないなというふうなことを思いましたね。
はい、はい、そうですね、
まあ、あと 記事に書いたわけじゃありませんけど、前からこのコーナーでも話しましたけど、この動物に遭遇しないためには、熊よけの鈴とか笛とかね、
そうですね、
こういうものも持っていくことによってですね、せっかく楽しいこれから秋のシーズンになってきますから。
そうですね、特に秋になると熊も多くなりますからね。やはり一人で歩かれるとかいう方は必ず装備万全で、
そうですね、
行っていただきたいですね。はい、わかりました。貴重なお話ありがとうございます、
というようなことをまず最初にお話をさせてもらって、
まあ、でも注意しながら、ね、もちろん楽しんでいただきたいと思いますので、
そうですね、
はい、楽しい山のお話に移りたいと思いますけど、はいはい、今回ご紹介いただくのが明神山、
はい
はい、ですね。これ行かれたのだいぶ前なんですね。
そうなんですよ、はい、3月の、ね、22日、
はい、
愛の駅山の会でですね、2月までは、2月は笠形山に行ったんですけど、そこまでは皆さんでバスで行った、
はい、
バスで行ったんですけど、この3月の末ぐらいになってきて、コロナコロナと世の中が大変になってきてですね、はい、ちょっとバスまずいねと、で今回 のこの明神山からマイカーで分散集合したと、
はい、なるほど、
いうことのスタートになった山なんです、
はい。
でね、本当はもっとこの8月今月初めあたりにですね、登った山を紹介したかったんだけれども、結局ね、7月は梅雨だ、8月はコロナだ、もう
猛暑で
猛暑だ、
登れなかった、
あんまり ね皆さんにここでお伝えできるような山がなかったんで、
そうでしたか。
ならばちょっと半年も前だけれども、はい、ちょうど半年前ですね、明神山いい山だったし、はい、これからこの我々行った時はちょうどね、ミツバツツジが満開の綺麗な時期だったんです。
あ、そうなんですね。
これから秋、
はい、
紅葉もね非常に綺麗な山なんで、
そうですか、
ぜひね、いい山なんです。このコーナーでちょっと遅くなりましたけれども、紹介させてもらえればというふうに思った次第なんですが、
はい、わかりました、ありがとうございます。ではその明神山、場所なんですが、大体どのあたりでしょうか。
場所はね、住所でいうと姫路市の夢咲町、
はい、
ですからある程度皆さんもこれで想像できると思いますけれども、姫路の北部ですね、はい、県全体から見たら南部だけれども姫路の北側、
はい、
位置的に言うと雪庇湖山と諸社山の真ん中あたり、
はい、ああなるほど、はい、
ということになります、
はい、
ですから先ほどのいろんな遭難データで言うと、雪庇湖と同じ南部の山ということになりますね、は
い、そんなにでも大きな山ではないんですよね、雪庇湖諸社山と結構ね有名な山の間にありますけれども、
標高はね668メーターしかありませんので、はい、まあ雪庇湖にしてもこの明神にしても、あともう一つこういう代表的なハイキングコースとして有名なあと名草
って、ね、名草山、はい、険しい山ですけれどもね、はい、
みんな険しくて岩場が多い山なんだけれども、標高はそんなにないですね、
そんなにない、はい、
同じような感じですね、668メーター、
はい、
でふるさと兵庫百山にも選ばれてて、はい、昔から非常にハイカーに人気のある山と、
うん、はい、
いうことですね、
はい、これ明神って名前がついていますから、やっぱり何か祀られているとかそういった由来もあるんですかね。
名前の由来を調べるとですね、そのやはり昔から信仰の山だったんですね、名前通り、
はい、
でね、その岳大明神とかっていうのが、はい、山頂に祀られてたらしいです、
今はない、
今はないんですね、はい、
ですね、
で昔はその岳大明神が祀られてて信仰の山で、はい、明神ヶ岳と、そういうことでですね、明神さんが祀られてる山ということで、明神ヶ岳というふうに呼ばれたらしいんですけれども、その、まあ、結構中世の時代にもうその明神さんは麓の集落に移されてしまって、今現在はねちっちゃなお社だけが残ってます、
うん、
まあ、そんなことで明神さんという名前が名付けられたようですね、
はい、この明神さん、いい山だと佐藤さんもおっしゃっていましたけれども、はい、どんなところが
いい山の条件って、このコーナーでも私、何回も言ってきたと思いますけれども、はい、その条件をほぼ全て満たした山という
、そうなんですね、はい、
山ですね、具体的に言うと、 まず変化に富んでですね、うん、多くのコースがあって、はい、それが見事に整備が行き届いていると。
これはすごいですよね、整備が整っているというのはね。
そうですね、あの、はい、地元のボランティアの方にもいましたけれども、その方なんていうのはね、1年間、昨年は180日登ったんですって、は
い、あ、そうなんですか。整備のために、
整備を中心 に,
中心にすごい、
自分の年金をね、いろいろ費やして整備に、
そうなんですか、まあ、
頑張っていただいているようなんですけれども、
ご自分の山のようになっている
んですね。そうなんですね
まあでもそういった方のおかげで整備されていると。
コース標識もきれいに整備されてますしね、本当に倒木なんかも全くありませんし、
素晴らしいですね。
であとコースもですね、アルファベットで ABCDE ぐらいまであるのかな、あとちょっとお参りするような大明神なんていうコースもありますし、代表的なコースって7コースぐらい。
ああ、そんな
に。ですから、皆さんのその技量だとか好みだとか、そういうものに合わせて長いコース、短いコース、岩場が中心のコース、谷沿いに登っていくコース、いろんなコースがありますんで、私も一部しか歩いてませんけれども、もっともっとね、楽しめるんじゃないかなというふうなことを思ってます、まあ、変化に富んで非常によく整備されてるっていうのがまず一つの魅力ですね、それから二つ目の魅力としては、これ独立法ですんで、山頂に登るとその遮るような木々もありませんし、山もありませんし、もう360度の眺望が広がっていると、特に行った日はね、ちょっと曇り空だったんで、
あ
まり良いとは言えなかったんですけれども、その南の方、瀬戸内海あたりにはですね、見てるとそこを航行する船なんかも見えるなんて書いてありますので、
そうなんですね、
ですから明石大橋とか、淡路島とかその辺はよく見えるし、周囲の山々もよく見えると、まあ、そういうふうに眺望が素晴らしいと、それからね、この山は3つ目としては、播磨富士というような、まあ、あんたら富士っていつも言いますけど、非常に多いですよね。
そうですね、有馬富士もそうです
けどもね。有馬富士もそうですね、はい、一番近くに有馬富士がありますけど、まあ、有馬富士なんかは低いけれども、まあ、確かに富士って言ってもいいかなというふうに思いますけども、そうですね、まあ、いろいろ聞くとこれがどうして富士ってつくのというような山もたくさんありますけどね、
ここは播磨富士、
これはもう播磨富士って
言っていい、
言っていい、
言っていいよ、
認めてあげる
そうなんですね、
本当ね、円錐型をした綺麗なかっこいい山なんで、遠くからもそういうふうに見えるし、登ってる途中にもね、その播磨富士明神山の山頂がねかっこよく見えるんで、
いいですね、
登ってても非常に気持ちいいですよね、まあ、そんなようなことが3つ目かな、それからあと4つ目には、我々がさっきも言いましたけど、行った3月の終わりっていうのはちょうどミツバツツジが満開でね、山全体がもうピンクに染まってるような感じ、だし、あとはアセビですとかね、アセビの白い花ですとか、ボランティアの方に教えてもらった変わった花で胡椒の木とかね、
胡椒、
胡椒ですね、
どんな調味料の胡椒ですかね、
から昔そこから取ったんじゃないですか
そうなんですかね、そんな木もある、
まあ、そんな、花がね、山野草の花がきれいに咲いてると、春がね、それから秋はさっきも言いましたけれども、非常に紅葉がきれいな、
あ、いいですね、本当でも一年中いつ登っても楽しめそうな、
本当に場所的に考えても四季を通じて雪が積もるような場所でもありませんから、四季を通じて楽しめる山ということが言えると思いますね。ただ唯一やっぱりこう本を見てると書かれているのは、さっき谷筋もあるということを言いましたけれども、やっぱり谷道は昼が多いみたいですね。
そうですか、姫路の方はそうですね、多いですよね、
多いですね、まあ、こんなような ことでですね、はい、非常に変化を富んだ整備されたコースであるバラエティ豊かなたくさんのコースがありますよ、うん、ということが一つ、
はい、
二つ目には眺望が素晴らしい、うん、三つ目には非常にかっこいい山ですよ、はい、それから四つ目にはあの春は花が綺麗だし、うん、秋は紅葉が見事ですと、うん、まあ、そんなような魅力たっぷりの山ですと、
はい、
いうことです。
わかりました、
はい
はい、さあここなんですけれども、あの非常に、ね、整備が行き届いているとおっしゃってましたけれども、はい、車で行くのもアクセスしやすいんですかね、割と駐車場なん
か非常に、ね、便利ですよ、うん、
便利ですか、
はい、まず、ね、登山口としてはね、地図なんかを見るといくつかあるんですけれども、うん、まずほとんどが、
はい、
あの夢崎夢の里農業公園、
はい、
夢館という、
ええ、
まあ、あのキャンプ場があったりコテージがあったり多いですよね、はい、登山口にそういうのがあるのが、ええ、あとレストランがあったり、はい、それから広い無料の駐車場があって、うん、まあ、ここがほぼ登山口になります。
になる場所ということですね、
あの、うん、ABCD なんていうそのアルファベットがついたコースはだいたいこの夢崎夢の里農業公園、はい、夢館をスタートすると、はい、いうことになってますので、まずここにどうやって行くかということですよね、でアクセスとしては、うん、もう中国道をひたすら西に走る、
はい、
で今の夢崎スマート IC っていう ETC しか使えないインターチェンジがありますよね、はい、でもうそこを出たらね5分10分ぐらい、10分かかんないですね。
そんなに早いんですね。もう本当アクセスいいですよね。
いいです。
姫路というとちょっと遠いイメージありますけれども、うん、三度からでも
福崎を過ぎて、はい、夢崎スマート IC ですから、うん、昔は福崎で降りたり、はい、その先の山崎で降りたりして、そこから
下道が、ね、
下道が長かったんですけど、結構
長いですけれども、
今はもう夢崎を出て5分10分、うん、
はい、
うん、すぐに、ですから神戸三度から入れば1時間かからないですね。
とっても近い、はい、
非常に便利です。
はい、分かりました。じゃあ皆さんぜひね、ちょっと秋が紅葉がいいということですから。
そうです。それから、はい、あとね、はい、レストランがあるっていうふうな話をしましたけども、そのレストランで何が一番うまいのかなと思ったので、まあ、季節のや、季節の野菜、地元の野菜をふんだんに取り入れてますよということと、
はい、
もう一つはね、お蕎麦が有名みたいなんです。
あ、そうなんですね。
ですからこれから新蕎麦の季節になってきますから。
本当いいですね。
ねえ、はい、ですから地産地消の地元の野菜の天ぷらかなんかにして、新蕎麦を食べて紅葉を楽しむ、
はい、すごい
なんていう
盛りだくさん
盛りだくさん、
ね、楽しめそう
ですね。いいんじゃないかなというふうに思いましたけどね。
はい、わかりました。では実際に歩かれたところをまた魅力なども含めてご紹介いただきたいと思いますので、後半もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日の山よも山話は愛媛駅山の会会長の佐藤さんに明神山をご紹介いただいています。後半もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では実際に歩かれたコースを辿っていただきたいと思いますが、はい、今回どのようなコースを選ばれたんでしょうか。
さっき言いました通り、集合したのはこの夢崎夢の里農業公園夢館、
はい、
そこの駐車場、そこに9時集合しましてね、はい、コースはね一番代表的なコースを行きました、
はい、
で駐車場があって、明神山の山頂ってのは真北にあります。真北にそうですね2キロほど先に山頂がある、
はい、
で代表的なコースはそのまっすぐにその谷を登っていくコース、うん、それと東側の尾根を登っていくコース、はい、それから西側の尾根を登っていくコース、うん、谷を中心に左右に尾根道があるというコースになりますので、うん、今回登ったのはその登山口から東側の尾根、
はい、
C コースっていう名前があります。
C
コースを登って山頂に行って、うん、で今度西側の尾根、
はい、
A コースって言ってますけど、はい、その A コースを下ってきたと、
はい、
ですから時計とは逆回りですよね、うんうんうん、逆回りに、 東の尾根から西の尾根を回って下山をした、
はい、周回で帰ってくることができる
というコースなんですね。そういうことです、はい
はい、で尾根道ですから、ね、景色も良くていいですよね。
もう景色はいいし、はい、本当あの変化に富んでてですね、非常に面白いコースですね、
はい、なるこれがポピュラーコース、
これがもう一番ポピュラーですね。あと、はい、あの沢登るっていうの、ええ、ただ沢は昼がいますよということですよね。
そうですね、そこだけちょっと気をつけたいところですね。
はい、ね、距離的には5キロないぐらい往復しても、4、5キロ、
ええ、
で高低差が570メーターぐらいですかね、うん、はい、あの標高が668っていう話をさっきしました、はい、
そうですね、ええ、
ちょっとアップダウンがありますから、はい、でコースタイム的に言うと3時間半ぐらい、
うん、
上りも下りも2時間足らずぐらいで、はい、上って降りてこれるという、まあ、手頃だと思いますね。
本当に朝歩いて帰ってきて降りてからお蕎麦を食べて帰るというのにぴったり、
もう非常に手頃だと思います。
ね、そうですね、
ただ、はい、あの非常に岩場が多いんでね、今回も初参加の方がいらっしゃったんですよね、はい、で山の会今回は男性が14名女性が7名21名行ったのかな、うん、で初参加の方もいらっしゃって、うん、事前の呼びかけとしてはいや初級コースですから皆さんあの誰でも行けますよという事前 PR をして岩場ばっかりでですね、はい、岩場が非常に多いので、岩場に慣れてない方にとってはあれが初級コースですかと言われたこともありましたんでね。
そうでしたか。
あの岩場が好きな方にとっては、何の不安もありませんけど、はい、ちょっと怖いなという方に関しては、はい、ちょっと注意をされた方がいいかもわからない。
なるほど。
で実際には、9時に集合してトイレ休憩あの準備をして9時20分ぐらいにスタートしたということになります。はい、最初から結構あのもうコースはねあの標識がいっぱい立ってましてね、うん、絶対迷う心配ないようなコースですし、はい、コース自体も倒木もさっき言いました通り、よく整備されてますので安心して登っていきます。はい、最初15分ぐらい急坂を登っていくと、はい、岩場がそろそろ現れて
早いですね
あります、
はい、
そんな感じですね。
はい、
でその岩にね、あのみんな名前がついてるんですよ。これもボランティアの方が名前をつけたらしいんですけども。
あ、そうなんですね。
最初に大きな巨岩が現れるのが屏風岩。
屏風岩、はい、
で次にロープでロープを頼って登っていくのが観音岩とかですね、その辺を登っていくと、展望が開けてきて、うん、南の方が開けてくるし、前を見たらそのかっこいい、播磨富士明神山の山頂が見えてくるし、はい、みたいなところをですね、ずっと登っていく、
はい、
であと5合目とか7合目とかそういう標識もついてますから、その進捗も分かるし、
はい、
で今度は合掌岩なんていう岩が現れてきたりですね、で、まあ、小1時間50分ぐらい行くとですね、今度はね厳しい坂になってきまして、我慢坂、
我慢坂、そう、もう本当に我慢しなきゃいけない感じですよね。はい、
で途中のピー7合目のところは途中のピークの地蔵岳なんていうね、途中のピークがありますから、その地蔵岳に登って、そこから一旦また下って、で登り返しがあって、今度はそれはその激登りにはね八丁坂なんて名前がついてます。
胸突き八丁って感じですかね。
そうです、胸突き八丁、八丁坂ってついてます。でその先にちょっと急な岩場、これはこのコース上一番危険な岩場なんで十分ご注意くださいなんて標識がついてたりしてですね、ただしっかりとロープありますからね、とはいうもののあんまりロープには頼らないで、できる限りもう三電子でしっかりと足を使
う、そうですね、岩場はね、
そうです、
はい、
そうしてもらえればそんな心配はないと、うん、のことでですね、まあ、岩場の上を歩いたり岩場を登ったり、急な土の道を登ったり、こう変化に富みながら、ただ南振り返れば南の景色が開け、前を見れば山頂がきれいに見えると、まあそんなようなコースで、
飽きないですよね。
飽きない、本当に飽きないです。
あ
のコースに変化はあるし、 名前がついてて面白いし、
はい、
あの進捗がよくわかるし、っていうようなことでちょうど1時間40分100分ぐらいで山頂に着くと、うん、
はい、
でそこからはさっき言った通り360度の眺望を楽しめると、
うん、はい、
でそこで小1時間昼食タイムにして、
はい、結構のんびりされましたね。そしたら、
のんびりしました、ね、そのさっき言いましたボランティアの方なんかいらっしゃってですね、あのいろいろお話をして盛り上がったり しながら、今度は下りはその西側の A コースを下っていく、
はい、
うん、
はい、
まあ、基本的には同じようなコースです、あの一番最初結構急な下りがあるんですけど、うん、その下りには気合坂なんです
。気合坂、はい、気合入れて
気合だ気合だ、気合だです、
はい、
そんな坂があったりですね、あとね30分ぐらい下るとね、
はい、
三大岩って出てきたんですよ。
三大岩、これは三大関係あるんですか。
そう思ってね、まだボランティアの方一緒に降りてましたんで、これ何ですか三大岩って、
はい、
我々三大から来たんですけれども、なんか三大岩れあるんですかって聞いたらね、その皆さんボランティアの方で名前をつけて行ってるらしいんですよ、我慢坂とか八丁坂だとか、はいはい、この岩に関してはね名前つけるのに困ってね、
はい、
あのボランティアのメンバー3人にみんな名字に田がついてるんで、
はあ、
それで三大岩ってつけたんですとか言って
だいぶ困りましたね。
それ
だいぶ困った挙句につけた名前だったんですね。
それ聞いてねがっかりして、
ちょっとがっくりですね、
ま、
なんか
だけど三打の言われもね、そんなようなもんですよね。
あ、まあまあ
ね、だからまあ同じかなという感じがしないでもないですけども、
三打が見えるのかなと思いましたけどねそうではないということですよね、はい、まあ、そんなユニークな、
まあ、そうね、そんな岩もありますからね、
はい、
まあ、そんなことで、
はい、
あと西の丸なんていうところまで割とアップダウンがあって、
はい、
でそこからちょっと急な岩になりまして、ここからねまたマンモスの背なんて言って、
はい、これ私あのすごい覚えてるんですけど、
覚えてます、
長い
岩場を降
りなきゃいけないんですよね。
そうですそうです、
ちょっと最初怖いなと思ったんですが、はいはい、意外に歩けますよね。
そうです、うん、ま、はい、濡れてなかったら心配ないです、
はい、
これが雨が降ってたり、
雨上がりでね、ちょっとそれはね難しい、
それはやめた方がいいと思う。
そうですね、
はい、
なんかあの鉄の杭みたいなものとかロープとかものすごく整備されてたような気がしますが、
もうきっちりとあるんで、もうそんなね、
はい、
心配はいらないと思いますね、
はい、でもまあとにかく長い、
長い
ですね、
マンモスの背は長いです、
長いですね、はい、
それからあと大黒岩かな、
はい、
があって、それからその先で下っちゃう感じですよね、
うんうん
うん、ですからあの下りが、下りの方がちょっと長いのかな、はい、上りが1時間40分で上って下り1時間50分ぐらいかかってましたから、あ、用心しながら下ったせいかも分かんないですけど ね、
そうですね、それももしかしたらあるかもしれませんけれどもね、
は
い、
まあ、そんなようなことで、
はい、
あの本当によく整備されてるし、うん、名前はついてるし変化に富んだコースだし、
はい、
あの楽しみながら、
はい、
あっという間に降りてこれるんじゃないかなという気がしますけどね、
うん、はい、なんか岩場初めて行く方でも多分楽しめますよね
と思いますよ、
ねえ、
うんうん、
こんなんだったら山楽しいなって思ってもらえそうな
あの、ね、メンバーによってはね、はい、ここはだけど整備されてるのはいいけどあまりにも頑丈にロープつけすぎてるんじゃないの、うん、というようなことを言ってる人もいましたね。
あ、なるほど、熟練者にとってみたらちょっと楽しみが半減になっちゃってるかもしれない、
はい、まあ、それだけボランティアの方がね、うん、皆さん一生懸命そういう整備をされてるという、
ね、そうですね、皆さんに、ね、
ことだと思いますね、
来ていただきたいということでね、はい、わかりました。じゃあこれから紅葉シーズン11月ぐらいですかね、
11月後半ぐらいじゃないのかな、
後半ぐらいですかね、
はい、はい、
まあ、ちょっと先になりますけどもぜひ、ね、覚えておいていただいて、
ね、
はい、
あの紅葉と新そばと、
はい、
ただ 雨の日、雨上がりはちょっと滑るかも分からないから注意をされた方がいい、
はい、そうですね、はい、お天気だけ注意で、ま
あ、そうですね、
はい、ぜひ行っていただきたいと、
本当近く1時間足らずで行けますから、
ね、そうですね、はい、気軽に思い立ったらということで、はいはい、お出かけいただきたいと思います。今日の山よも山話はあいにく山の会会長の佐藤さんに明神さんご紹介いただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。